聖書を拝読します。エペソ人への手紙1章15節から23節まで。エペソ人への手紙1章15節から23節まで拝読します。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰とすべての聖徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきりと明瞭になって、神の召しによって与えられる恵みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるのかを、あなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせて、天上においてご自身の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の見せておられるところです。以上です。
はい、皆さんおはようございます。寒くなりましたね。やっぱり秋に入りましたね。秋になるともう子どもたちも学校も来ますですね。健信君も、ね、初めてですね、学校、嬉しいですね。まあ私たちの子どもたちも学校に行ってますですね。でも学校だけではなくて、それぞれ のバイブルスタディ聖書研究会もやり始めたんですね。そしてこの間のバイブルスタディでヨハネの福音書を学ぼうとしているんですね。そしてヨハネの一章一節から学びました。そしてこの箇所が出てきました。ヨハネの一章の12節、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった、有名な箇所ですね。そしてクリスチャンたちはよく知っている箇所けれども、もっとゆっくり学びましたですね。そしてじゃあ、もしこの御言葉、そのこの方の人はイエス様です。最初から分かるんですよ。初めに言葉があった、言葉、神と共にあった言葉は神であった。そしてその言葉は人になった。イエス様ですね。そう、この方はイエス様ですね。イエス様を受け入れた人々たち、すなわちその名、イエス様を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになった。じゃあ、イエス様を受け入れたら神の子供になる。じゃあ、イエス様を受ける前に、誰の子供ですか？そしてみんな、あれ？考えてないですね。そしてそのディスカッションになりましたですね。そしてサタンの子供のことが出てきましたですね。え？サタンの子供？ちょっとひどいなと、みんなびっくりしてたんですね。罪の奴隷とかね。でも聖書を読むとそうなってしまいましたですね。創世記を見ると神様は天と地を創造されて最後に人間を作ったんですね。そして本当はもう正しい親しい関係を持ってたのに、創世記3章に行くとサタンの声を聞き従ってしまいました。その時サタンの奴隷になってしまいました。サタンのもの。そしてずっと、 今までアダムとエーブから今まで全部みんなそちらの方に行ってしまいましたですね。そしてこの聖書の大きなテーマは、私たち人間はもう一度神様との関係を持つためにの説明です。ですね。そして分かってきたのは、これはイエス様を通してですね。イエス様は神様なのに、私たち人間を助けるためにこの世に来られ、十字架上で私たちのために死んでくださいましたですね。その死によって今までの罪、後悔、失敗全部許され、清められましたですね。そうするとイエス様を受け入れたら、人間は頂上まで行く自分の力で行くことではなく、イエス様が私のためにしてくださったことを全部してくださって、そしてイエス様を受け入れたら神様の子供になれるんですね。その罰、罪から来る罰とか全部イエス様のところに行ったんですね。そう、イエス様は私のために来られて、私人間は神様の子供になるため来られたんですね。もう本当に考えたらですね、希望のない状態から神様の子供になったんですね。希望を与えられたんですね。永遠の命を持つことができました。わあ、ね、19歳の時に私それを分かった時にイエス様を受け入れたんですね。この教会の前でイエス様を受け入れたんですね。ありがとう神様、ありがとう、もう本当に祝福です。今日のエペソビトへの手紙に入ると、救われたことの祝福だけではなくて、たくさんの祝福が与えられたんですね。イエス様によって、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたですね。天にあるすべての霊的祝福を持つことができましたですね。それは何ですか？クリスチンになったらですね、いろいろ与えられましたですね。まあ、一章ちょっと復習しますけれども、選ばれたの言葉が出てきましたですね。選ばれた、神様は私たちチューズしました。カンですね。それで清められました。清められた。まだリチャードの罪もすべて清められた。傷のないものとされました。傷のないもの。ですから私たちは神様の前で立つことできるんですね。許されてない状態でしたらですね、神様の前でもみんな、ああ、やばい、どうしよう、困る、ああ、ですね。でも、イエス様によって清められたですね。神様の目から見ると、リチャードは清いです。イエス様、クリスチャンたちも清い、清くなりました。わあ、アメイジングですね。そして、採用された、採用、OK? 養子になった、アダプション、採用、アダプションの、養子、みんな、just looking at these words 養子、アダプションの意味は、前は神様の子供ではなかったんですね。そして、養子してくださった。養子された。養子になった。アダプテになったんですね。はい。そして、それだけではなくてね、血によるあがない。あがないの意味分かりますか？まあ、買うの意味ですね。でも、お金ではなくて、イエス様の血によって、あがなわれたんですね。罪の許しを受けていましたですね。そして、知恵と資料も与えられましたんですね。わお！そして、神様の豊かな恵みも与えられましたですね。すごいですね。そして、まあ、 知恵と知りよ、そして奥義を知らされたんですね。奥義、 What mystery? 奥義、ね、例えば異邦人、私たち異邦人救うことできる、救われた、ね、みんなユダヤ人しか救われないとユダヤ人たち思ってたんですけれども、私たち異邦人さえも救うことできる、神様との関係を持つことができる、それは奥義ですね。でも聖書によってそれは分かるんですね。分かってきました。そして御国を受け、継ぐ者ともなりました。天国に行けるです、ね、そう、神様の全てのもの、私たちものになりま す、ね、素晴らしい。そして神様の栄光を持つ、聖霊様を私たちの心に入って、勝因を抑えましたですね。もう聖霊様が入ってくるんですね。そして聖霊様によって導いてくださるとかね、そしてシールがあるから心配しなくてもいい。神様の前で立つことができるんですね。そのシールがあるからですね。勝因、エペソという町、皆さんご存知ですか？ですね、使徒パウロは第二宣教旅の時にエペソに着きましたですね。もう偶像で有名でしたですね。ダイアナ像みんな拝んでて、お金持ちの町だったんですね。そして使徒パウロを通してある人たちがクリスチャンとなりましたですね。第三の宣教旅の時にもう3年間そこに行って弟子訓練してたんですね。いろいろ教えました、3年間ですね。そう、使徒パウロにとってこのエペソの人たちはもう大事の子供ですね。霊的な子供たちだったんですね。でもエペソ人への手紙に書いた時に使徒パウロはどこにいましたか？牢獄？牢獄、プリズン、ね、牢獄ね、全然楽しいところではないんですね。 なぜそこに入れられたでしょう？その牢獄、刑務所同じですね。刑務所、なぜ悪いことしたからね、福音伝えてたからですね。この神様の話をしてたからそこに入れられたんですね。そして想像できるでしょ。もうかなりハードの場所だったんですけれども、行ってる間にいろいろクリスチャンの友達が会いに来たんですね。見舞いに来てくださったんですね。そしていろいろ話聞いてたでしょ。そしてやっぱりエペソの話も出てきましたね。エペソ人たちはどうですか？そして何を聞きましたか？いやー、そのエペソ人たちはもうダメだと聞きましたか？逆ですね。もういいニュースですね。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と全ての聖徒に対する愛とを聞いた。そう、エペソ人たちの信仰、みんな燃えてる、成長している、ああよかった。そして人間関係、その愛を持ってみんな愛していたことも聞いてたんですね。喜んで励まされたでしょ。想像できるでしょ。その刑務所の中にもう苦しいけれども、霊的な子供たちは成長していってるんですね。守られている、よかったですね。でも面白いのはその順番ですね。まず最初、その人たちの信仰、神様との関係はまあ第一にしてて、みんな大丈夫ですですね。信仰は大丈夫。そしてその後、その人間との間の愛ですね。その順番が大事ですね。どんな幸せの人がいてもですね、この関係がなかったらですね、 最後に意味がないんですね。これが一番大事。なぜかというと永遠まで残ることです。ですね。ですから聖書にこう書いてあります。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。そして次、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。ですね。まず最初、神様を愛してください。そして人間を愛してくださいですね。古来の説教の中でこの順番が重要です。クリスチャンでもそれを忘れてしまうから、人間先にしていろいろ問題も増えてきましたですね。まず最初大事、これ神様との関係大事ですね。エペソ人たちはもう成長していったんですね。そしてお互いに愛し合ったり、捧げ合ったり、励まし合ってて、パウロはとても感謝してたんですね。想像できるでしょ。 ありがとう神様、ありがとう。自然に人たちのために祈りたくなるんですね。自然。あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈ってます。もうそのニュースを聞いてね、日本に行ってる間にフェイスブックの話も聞くんですね。ああよかった、もうね、もうワクワクするんですね。 I got so excited。 フェイスブック教会のニュースを聞くとね。でも祈りはどういうことですか。どういうもの、何ですか祈りは。ね、前はね、仏教徒で、まあ、立正佼成会メンバーだったんですね。いつも仏壇の前で妙蓮華経、妙蓮華経の、まあ、その時それは祈りと思ってたんですね。そういつも祈ってたんですね。妙蓮華経、妙蓮華経、考えずに妙蓮華経一日何回も何回も。そしてたくさん言うと益になると教えられたんですね。そうだからいつも何秒どこに行ってもですね。でもクリスチャンの祈りはそれと違いますですね。神様との関係を持って話すことができるんですね。一つの表現ではなくて、I believe in Jesus, I believe in Jesus, I believe in Jesus. ではそういうものではないですね。会話的に話すことできるんですね。どこでも、いつでも、どんな状態でも直接に神様と話すことできる特権です。クリスチャンだったらそういう特権与えられたんですね。大胆に神様の場所に見舞いに立つことができて話すことができるんですね。素晴らしい、素晴らしい特権です。と言ったらですね、皆さんどうですか、祈っていますか。そしてみんながもっと祈りたい、私もそういう気持ちありますよ。はい、もっと祈りたい。でもね、どうですか、 あなたのためにずっと祈ってましたよと聞くと、聞かれたらどう思いますか。嬉しいでしょ。リチャードのために祈っていました、 ありがとう。の意味はね、覚えてくださったんですね。はい、感謝です、感謝です。じゃあ逆に皆さん、人のために祈ってますか、ね、ある時聖書学院に行った時にリチャード・ウォルンブランという迫害されたロマニア人だったんですね。刑務所の中にいたときにアメリカのクリスチャンたちのために祈り、毎日祈りましたよ。私たちが嬉しかったんですね。じゃあ私たちのために祈りましたか。私たちは忘れてしまったからですね。はい。でも使徒パウロはエペソ人たち、あなたのために祈ってますよ、祈ってます、 何のために祈りましたか？何を祈ったでしょうか？17節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにですね。簡単に言うとですね、パウロのよりはみんなイエス様をますます知ることができるようにですね。でもそのエペソ人たちはもう神様、イエス様も知っていたでしょ、だから救われたでしょ。どういう意味でしょうか。もっと深く知ることができるようにですね。まあ、結婚と同じですね。ケリーと結婚した時に私はケリーを知ってたから結婚したんですね。でも結婚生活の中でもっともっとお互いですね、知ることができるんですね。深くまで。それです。歩めば神様の御言葉に聞き従えれば従うほどもっと神様を知ることができるんですね。聖書によって、もう前何回も言ったんですね、これは神様からのラブレターですね。このラブレターを通して神様の心を分かるんですね。神様の御心とか神様の基準とか神様のハートが分かってくるんですね、はい、そして聖書を聞きしたかったらですね、もっともっとこの関係が深くなるんですね、はい、そう、ただ聞くのでだけではなくて聞き従うことは重要です、ですね。まあ、ラブレットのようにはいはいはい、あ、いいですね、そして何もしなかったら意味がないんですね。もう当然自然に返事したくなるんじゃない、ラブレター出したら、ね、そうだから話すんですね。神様と話すことができるんです、ね、関係です。神様と関係持つこと持ってるからです。仏教徒の時にお釈迦様との関係なかったんですね。でもイエス様との関係を持つことができるんですね。そして聖書によって何が正しいか正しくないかが分かってくるんですね。そして少しずつイエス様のようなものになるのですね。まだパーフェクトじゃないですね。私もまだまだ成長しなければならないですね。でもイエス様のようになりたい。第二の祈り、またあなた方の心の目がはっきりに見えるようになってと書いてありますですね。心の目がはっきり見えるよ。いや、私の心目がないですよでもあるんですね。どういう意味ですか。はいはいはい、信仰ではないでしょうか。心目ですね。だからちょっと皆さんこの曲知ってると、それは後にちょっと I'll do that later。 あれ、まあ、心の目ですね。何のため神の召しによって与えられる望みがどのようなものかですね。The hope is その望みですね。望んでいることは何ですか。何ですか。はい、誰でも。神様のこと、永遠の命ですね、望んでますですね。つまり、まあ、天国、永遠の命で耐えられるから、ここは全てではないんですね。永遠の命、まあ、永遠の命は今からスタート しますけれども、天国でですね。それ考えてますか。はい、これは I hope もしかするとかではなくて、確信持つことができるんですね。必ずなるんですね。ですね、はい、イエス様はリチャードのために良い部屋を今用意しているんですね、はい、 そして生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかですね。大勢の人たちはもうお金を儲けた、お金を儲けた、この人生の中の幸せしか考えてないんですね。お金お金金が多いですね。いい仕事いい仕事とかいいんですけれども、それは全てではないんですね。ですからヘレン・レモさんがこの、皆さんご存知と思いますですね、この曲を書きましたですね。目を上げて主の御顔という賛美、皆さん知ってる？じゃあアカペラで歌うことできる？じゃあリードしますね。目を上げて、ソロしたくないですよ、みんな知ってるから大きい声で、目を上げて主の御顔を見るとき、この世のものは薄れ、主の栄光輝く。まあ、前の話ですけれども、この作者、そのヘレン・レモという人が書いたんですね。そして本当は家内のおじいさんはそのヘレン・レモの牧師だったんですね。バラード・バプティスト教会でですね。そうだからこの話しています。このヘレン・レモさんという人はね、盲人でした。見えないなのに、なぜ目を上げて主の、ね、心の目でしょ、心の目でイエス様の御顔を見るんですね。それは大事ですね。そしてこの世のものは薄れ、もうどんどんどんどん薄くなるんですね。一番大事なことは天にあるんですね。彼女は心の上でそれ見えることができるんですね。この曲有名になりました。日本語にも出てきたんですね。すごいでしょ。バラードバプティストチャーチのメンバーでしたですね。はい、神様はこの世のこの人生、今生きてる人生だけではなくて、見るだけではなくて、天まで、永遠の命まで見えることができるように祈ってましたんですね。もう天国は、もう聞いたのはね、考えられないほど素晴らしいところです。幸せのところですね。逆は地獄は考えられないほど恐ろしいところですね。ホラー映画よりもっともっともっと恐ろしい。そして逃げられないんですね。天国は逆ですね。もう罪のないところですね。悪い人のないところ。なぜかというと清められたからですね。罪のないところ、本当の意味の自由、本当の意味の平和、本当の意味の喜びのあるところですね。本当の意味、完全の愛のあるところです。完全なところです。完全なコミュニティです。え、わあ、完全な教会ですね。病気もないし、死もないし、そして訳された通りになります。必ず勝利を得る。得た、もう得た、ね、ポールはそれ忘れないで、みんなそれを忘れないで、いつも前向き、神様を信じるです、ね、なぜそれが重要だと思いますか、ね、使徒ポールは刑務所の中にいるでしょ。迫害のある時にどうする？ね、もうすぐ来るんですね、この人たち。迫害されても神様に向かって将来のことを見える、分かる、確信持つことできるんですね。素晴らしい。忘れないでください、ね、私たちもお互いにそういうふうに祈るべきです。 今つらいかもしれません。でも目を上げて主を話してください、信頼してください、頼ってください。そして次、神様の力も知ることができるようですね。19節、また神の善の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神の優れた力、頭の中に分かるんですね。神様はもう言葉だけで天と地を創造されました。わお、素晴らしい力です。ですね。まだありますよ、その神様。でもそれだけではないんですね。20節、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえられ、天上においてご自分の右の座につかせてと書いてありますですね。イエス様の復活の力、私たちクリスチャンはもう何回も聞いてたからですね、いや、よみがえりました、復活しました、ああ、ハレルヤ、ハレルヤ。でも考えてください、死んだ人よみがえりますか？ノーでしょ。私そういう力がない。 Rise from the dead。 もうそんなのびっくりする、怖くなるかもしれません。でもそういう力がないですね。そうなるための力、どれほどの力が必要かでしょ。わあ。そしてそれだけ ではないですね。よみがえって、そしてイエス様は40日後天に戻りましたです、ね。ヒューわあ。そして今神様の、ね、天の父様の右の 座に今座ってるんですね。わあ。その力、お祈りするときにそれも入っていますか。お祈りするときに私たちは遠慮しますか、ね、もしかすると遠慮するんですね。 Maybe let's お互いにチャレンジしてね、もっと大きなお祈りしましょう。本当は奇跡的なお祈りしましょうですね。神様できないからではね、神様できないではないですね。何でもできる神様ですね。ポイントは神の御心かどうかはポイントですね。でももっと大きなお祈り、例えば日本のリバイブル、わあ、それは不可能ですね思うかもしれません。でもまだ見てないんですけれども、諦めないで、いつかそうなるためにお祈り続きましょう。ギブアップし、諦めないで、ストップしないで、神様できる、できるですね。今経済的な問題ありますか。神様は備えてくださる。病気ですか、癒すことできる神様です。神様は御心かどうかわからないけれども、そのままがん、例えばがんで亡くなっても勝利得るんですね。新しい体を与えられるんですから、ギブアップしないで、諦めないで、この世の中に神様のような力がないです、ないです。20節に書いてあります。すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱え も唱えられるすべての名の上に高く置かれました。すべての支配、すべての権威、すべての権力、すべての主権の上に神様です、ね、日本は霊的な強い国です。それは確かです、確かです。でも聖書によるとイエス様はもっと力持ちです。もっと力があるんですね。もう勝利得たと聖書に書いてあります。恐れなくてもいい。いやでもクリスチャンになったらですね、日本に帰ったらもっと困るね。でももう勝利得ました。イエス様の力の方が素晴らしいですね。恐れ必要ないです。最後にサタン、悪霊、みんなイエス様の前にひれ伏しますよ。はあ、そしてさっき言ったように神殿も、例えば迫害されて神殿も、がんがあって神殿も勝利得るんですね。リチャードは新しい体与えられるんですね。やっとハンソンになるかなと、あの、でも罪のないリチャード、それは奇跡です。新しい体、だからですからね、老人ホームに行くときに言うんですね、新しい体与えられますよ、ね、みんな踊りたいでしょ、みんな昔の自分はね、思い出すんですね。はい、でも勝利得る。永遠の命は今ではない、だけではない、将来、本当に楽しみにしてますね。でもそうなるときに、この人生生きてる間にもっとすればよかった、もっと祈ればよかったときっとみんな思うよ、ね、もっと大胆に聞き従えればよかった、そう後悔にならないためにもっと大胆に祈りましょう。最後に神様は勝利得るんですね。22節23節、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられること、おられるところです。ですね。そのプレゼント、祈りのプレゼント、イエス様のプレゼント、ここにある、教会にある。だからこそ私たちますます一になる。お互いに励まし合ったり支え合ったり祈り合ったりするべきです。ですね。はい。聖書によって私たちはキリストの体です。頭はイエス様です。ね、頭イエス様です。でも私たちはイエス様の体です。ね。多分リチャードはこれですね。でもみんな腕とか足とか心臓とかね、イエス様の体、パートがあります。みんな違います。みんな違う賜物を持っているかもしれませんですね。パーソナリティも違うしね。いろいろ人、でも一つの体です。だから、お互いに許し合うべきです。できない、できないは神様の御心ではないんですね。そういう心を持てないかもしれません。でもいつか来るよ、 痛くてね、いや許せない、許したくない、でも許されたように許しましょう。一つの体だからですね、はい、その気持ちがない、持ってないかもしれません。でも聖書によってそれは正しいです。お祈りするときでも神様は遠く感じるかもしれません。祈ってて祈ってて、ね、神様私のね聞いてる聞いてる、嫉妬パワー詩編はよく出てくるんですね。私のね聞いてますか。でも感じてないときに祈り続けたら信仰強くなるんですね。強くなる、見えないものを信じるですね。信仰が強くなる。そうだから諦めないで、感情的に動くではなくて信仰によって聞き従うんですね。はい、そうお互いに励ましよう。そう簡単に言うと、まあ私たちどういうふうに祈ればよいのか、みんなますます神様のことを知ることができるようですね。はい、ただ幸せとかね、それもいいんですけれども、もっと深い祈りは神様イエス様をますます知ることができるように、よく不思議に試練を通してもっと知ることができるんですね。よく幸せの時に問題のない時に神様のことを忘れるんですね。はあはあはあ、試練の時に神様助けてください、神様どこにいる、ある、よくあるんですね。よく試練を通して、でも幸せの時にねリマインしましょう。これは神様からのプレゼントですね。今の幸せ、ああよかったですね。でも神様いろいろのことで、人生の中で神様を知ることができるように、そして心の目が見えるように、神様のことを見えることができるように、いや今でも皆さん英語部の祝いご夫妻がいるんですね。ジョン・イワイとかアーリンね、娘さんがいてたんですね、キャロル。そして進学を出たばかりの時に、まあ、副牧師として奉仕してたんですね。そして彼女はがんが与えられたんですね、子供たち小さくて。そして病院に前に来ました。祈ってたんですね、いや神様癒してください、癒してください、もうこれは神様の御心だと信じて、癒されなかったんですね。そして落ち込んでたんですね。もう死ぬところだったんですね。そしてケアはこう聞きました、ね、リチャード、なぜ落ち込んでる、癒されてないからです。リチャード、癒されたらもちろん喜びます、でも癒されなかったら死んだら天国に行けるから、どちらでも勝利得る、 だから心配しなくてもいい。もう本当に神様のいない感じ、全然感じてなかったんですね、のに彼女の信仰は強かったんですね。彼女の心目が開いてて神様のことを見えることができたんですね。いい勉強になりましたですね、心の目。今でも覚えているんですね、今でも励まされるんですね。私たちもイエス様をどんなことがあっても見えることができるようにですね、勝利得るからですね。そして神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、その望みのことをもっと期待していることができるように、信じることができるようにですね。そしてその生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかも知ることができるようにですね。今のこの世の富全部焼けます、最後持っていかれないんですね。このフェラーリの車欲しい欲しい欲しい、でも死んだら持っていかれないですね。何のために生きているのでしょうか、はい、か 神様から与えられた遺産とか富、考えられないほど素晴らしいことです。永遠まで残るからです。それを忘れないでください。伝道するときに誰も聞いてくれないとかって、神様は知ってる。仕事の中でもね、正しいことをする、クリスチャンだから嘘をつくできない、でも誰も笑われたりとか誰も信じてくれないとか、でも神様は信じています。その時ね、神様は信じて、その富は天国にある。諦めないでください。家族の中でハードかもしれません、でも忠実に神様に聞き従いなさい。そして神様の力忘れないで、もっと逆に私たちもっともっと大胆に大きなお祈りしましょう、ね、はい。パウロはそういうふうに祈りました。まあ、もちろん宣教師は言葉が足りないから、よくすみません先生祝福してくださいとか、それそのね、言葉足りない、でもその中にもうこれ入ってるんですけど、でもね、日本語できる方々、もっともっとこういうふうに祈ってください。That they may be filled with the knowledge of His will and all spiritual wisdom and understanding, so that they may walk in a manner worthy of Him. もっともっとね、リチャード・コダダラ、祝福してください。はい、でも、もっとお祈りしましょう。お祈りしましょう。